はい、始まりました。GCP ハウス。今日は、リプコアの水野歩さんにお越しいただきまして、スタートアップ経営者の皆さんに伝えたいエージェントさんとの付き合い方ということで、お話をさせていただきたいと思います。水野歩さん、よろしくお願いいたします。
水野ゆきさん、よろしくお願いいたします。水野歩と申します。
これ、水野、ダブル水野で今日はお届けするわけなんですけれども、呼び方としては、下の名前でじゃあ、歩さん、ゆきさんという形で説明させていただいてよろしいですか？
お願いします。一応事前に
はい、ありがとう
血
ご
縁
ざい
関
ま
係
す。
はないということだけちょっと伝えておいた方がいい
そうですね、血縁関係でも夫婦でも全くないというところなんですけれども、はい、ありがとうございます。私は、歩さんはかぶってはいないんですけれども、1社目の会社が同じだったということもあり、大変お世話になっていますし、GCP の投資先でもすごくいろいろなところでエージェントさんとしてお世話になっている歩さんなんですけれども、歩さんの自己紹介ですね、会社の紹介含め自己紹介していただけたらなと思っています。お願いします。
はい、ありがとうございます。改めまして、株式会社ディプコアの代表の水野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社名が呼びづらくて申し訳ないんですけれども、もともと私は今43なんですけども、年齢は。愛媛の出身でして、で、めっちゃ田舎出身なんですけども、大学から関西に行ってまして、新卒でエンジャパンに、先ほどご説明あった通り入ってます。で、当時まだ70人ぐらいの時にですね、大量採用した、初めての大量採用規制の時に入りまして、で、大阪で2年ほど中途採用の、メディアを売ってました。で、その後神戸の社長をやって、北京の方に出向していく社長を向こうでして、100人ぐらいの中国の方がいらっしゃった会社だったんですけども、そちらに、20代半ばですかね、ぐらいに行って2年間ぐらい向こうに駐在をしてやってました。初めて見た、バランスシートとか、損益計算書とか、あれは中国語でしたね。非常に難しかったんですけど。
す
で、そ
ご
こ
い。
から帰国して、東京に戻りまして、で、営業部長とかやって、で、2012年にですね、エンジャパンからエンワールドジャパンというところに転籍をしてます。で、そこがもともと、ウォールストリートアソシエイツというですね、外資系の人材紹介の、強い会社があったんですけども、そちらを買収をエンジャパンがしまして、100%会社にして名前をエンワールドとしてたというところだったんですけども、日系企業ですね、営業部署がなくて、そこの立ち上げでずっと10年ぐらいですかね、営業部の責任者をやって、後半、事業開発部の立ち上げをして、1、2年ですかね、やってたというふうなところです。大体30人ぐらいの営業部になって、そこの責任者やってました。で、2022年の8月に前職を卒業させていただきまして、会社をスタートしているというふうな形です。メインは人材紹介を中心にやっておりますが、一部ちょっと他の事業も準備していて、とあるシステムを開発しようということで今、やっているというふうなところです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に歩さん、営業部長としてのキャリアが長いですし、やっぱり中国のイメージもすごく強くて、私、1社目、エンジャパンに新卒で入った時に、同じ水野という名前を語るには、すごく悲しいくらい素晴らしい先輩がいるっていうふうに、周りからよ
い
く言
えいえいえ、
われてまし
全然
た。
です。全然です。
本当に今
中国
も
行っ
す
て
ごく
15キ
語
ロ
学
太り、
役されていて、
中
15キロ太っ
国行った
？
て15キロ太りました、向こう行って。
そんなにご
中華
飯
料
美味
理
しいん
ばっ
です
か
か、
り。
中国。脂っこいから。
脂っこいんで、帰国して15キロ痩せましたね、3ヶ月ぐらいで。
そんなにスッと痩せるんですね。中国行って太るって初めて知りました。アメリカ行ってね、ハンバーガー食べ過ぎてよく太るなんていう話を聞きますけれども。
いや、
中国
ちょっ
も
と、
太りやすいですね。
そ
な
う
る
なんで
ほ
すよ。
ど。ありがとうございます。はい。今日はスタートアップの経営者の皆さんに伝えたいエージェントの皆さんとのお付き合いの仕方っていうところをテーマにしたいんですが、これを私が歩さんにお話としてご依頼した背景としては、やはり投資先のスタートアップの経営陣も、なかなかエージェントさんと接点があって、もうご自身が自分の会社のことは実はあまり語っていなかったり、エージェントさんとの付き合いはすべて人事の方にお任せしていたりなんていうケースが多くて、やはり採用組織拡張というところをしっかりとしていくためには、経営者の皆さんがしっかりとエージェントさんとの付き合いを深めるということも、すごく大切だなというふうに思っていて、その観点で、エージェントさんからのアドバイスというところもいただきたくて、M さんをお話をさせていただいたというところになっております。というところで、今日はぜひなんかこう応援してしまいたくなるようなスタートアップ経営者ってどんな方ですかとか、エージェントと向き合っていく上で重要なすべきこと、しないべきことっていうところをぜひディスカッションしながらお話しいただきたいなというふうに思ってます。
わかりました。
はい。
じゃあ、喋
で、
ればいいですか
は
ね。
い、ありがとうございます。そう
はい。
ですね。なんか、エージェント関係で応援したくなるスタートアップ経営者、それはエージェントさんの目線から見て、ああ、この経営者の方、すごく応援したい、この会社応援したいなってなる要素って、どんな話がありますか？
そうですね。まあ、もちろんいくつかあるんですけど、ちょっとその前に大前提として一言だけお伝えしたいんですけども、まあ、人材紹介、まあ、エージェント我々はやってますし、私もずっとやってるんですけども、やっぱりですね、スタートアップを経営している企業さんとですね、そこで働く人たち、あと転職してそこの会社に飛び込む人たちが完全に主役なので、偉そうにですね、こういう会社だったら手伝いたい、こういう会社だったら手伝いたくないっていう観点自体が、ちょっと、人材紹介が会社側としては偉そうかなというふうにちょっと自分では思っててですね。なので、その中で大前提お話しますというところです。あくまで主役は我々の
あり
会
が
社じゃ
とう
なく
ご
て
ざい
皆
ま
様
す。
ですということですね、前提は。で、
そうで
その
すね。
中
じゃあ、
で、
テーマの切り取りがそこだからお話しいただけるという形でお願いします。
で、その中でですね、大前提、まずは当然なんですけど、打ち合わせに出てくださるっていうところですね、一つ目は。スタートアップの、まあ、特に初期フェーズの企業様になると、まあ、10人とか20人とか、まあ、30人とか、それぐらいの規模感でまだやられてる、本当に、まあ、忙しい時期だとは思うんですけども、まあ、だからこそ、その経営者の方が直接打ち合わせに出てきていただきたいなっていうところを、まあ、すごく思う。ところがあります。逆に出てきてくださる会社様だと、それだけでまず一つありがたいなっていうのが、まあ、あります。結構出てこられない会社さんありますよね。
ありますね。
はい、で、お願いしたら出てきてくださるんですけど、で、それで出てきてくださった後に、打ち合わせで話していただく内容が、私はですよ、私は人材紹介会社として見ていただかなくていい。と思っていて、どちらかというと、それこそベンチャーキャピタルさんのような、経営のことをちゃんと話す対象として見ていただきたいっていうのが2つ目としてあります。で、なので、求人票の話っていうのは、正直あまりいらないんですよ、私は。で、どちらかというと、経営がどうなってるかとか、まあ、もちろん会社をなぜ立ち上げたのかとか、代表の方がどういう時に気づいて、これをやろうと決めたのかとか、代表の方のその人生におけるルーツが何だとか、みたいなところと、その会社を立ち上げてから実際今、どういうステップでここまで来て、まあ、例えばどういう強みを今持って、それをさらにどういうふうに良くしようとしていくかみたいなところを話していただけた。多分これ、キャピタリストの方に、プレゼンするときとかに話される内容とすごく近いんじゃないかと思うんですよね。で、なので、私たちだったり、まあ、やっぱりちゃんと準備してる、商談を準備する人材紹介会社は、最低限のホームページとか、ね、出てる情報とか当然知ってるので、で、そこの情報は、まあもう、お腹いっぱいになっているので、それ以外の今みたいな生々しい話とか、時々教えてくださるエモーショナルな話とか、もあるんですけど、そういうストーリーとかをいただけると、ものすごい、心がこちら側も動かされるなと思いますね。
ありがとうございます。なんかこれは PR みたいになっちゃうんですけど、私昔 IM さんに同席させていただいたときに、投資先のことを本当にたくさん勉強してきてくださっていて、本当手帳というか1センチくらい紙印刷して、各いろいろなインタビューを全部掘り起こして読んできてくださっていて、なんか
気持
話
ち
が
悪
出る
かった たです
び
ね、
に、
あ
なん
れ。
かあのインタビューで拝見しましたっていうのを言ってくださってて、あ、ここまでこうやってエージェントさんって準備してくださるんだなっていうのをすごく覚えてます。っていうのと、求人はいらないですっていうのはすごく私も共感しています。で、なんか経営のこと話してくださると一定、知識のあるエージェントさんだと、ある程度の組織図だったりとか、このポジション必要だよねとか、じゃああと10人くらい増えたら、このあたりのポジション出てくるんじゃないですかって会話、きっと歩さんもされてるのかなって思って、そういうこともありますよね。
そうですね。結局、人を、だって自分も経営してるので、一応、そのいい人いたら取るっ
そうです
ていう
ね。
予算はもちろんありますけど、で、ただそれを言語化できないけど、例えばそのこういう人が会いたかったんだよねっていう人って、ヘッドハンターとかは、ちょっと細かい話だけど、ヘッドハンターとかだと、もうこの会社のこの人を取りたいですっていう声があって、探しに行くと思うんですね。エージェントは求人票があって、探してもらうっていう動きを取ると思うんですけど、その間って、なんか個人の特定は、企業さん側してないけれども、エージェント側の間に入る、例えば我々が、勝手にあの人とか、あの人とか、あの人とか、この会社の社長と会ってもらったら、すごいいいこと起こるんじゃないかっていうことをイメージしてお出ししたいっていうのも一部あるんですよ。もちろん採用計画上、達成しなければいけない枠と、それも達成しつつ、それと別っていうことですね。で、そこを知るには、やっぱ社長の今悩んでることとか、理想としてどういう組織とか会社にしたいかとかっていうところを知らないとなかなか伝わらないなっていうところがあるので、それをやっぱ社長が直接話していただいて、もしくは CXO の方が話していただけると、非常にこうクリアになりますね。はい。
ありがとうございます。ちなみによく投資先から聞かれるんですけれども、じゃあ社長が出てきました。エージェントさんとどれくらいのタイミングで次も社長を出すべきですか？なんてことを聞かれたりするんですね。これってなんかこう、いつ頃まで社長には出てほしいとか、何ヶ月に1回くらいは、まあもちろん事業とか経常のアップデートにもよると思うんですけど、お会いした人いた方がベストとかって、なんかあったりしますか？
これ、聞くしかないかなと思うんですね。そのエージェントサイド
はい。
で、逆に、そんなに時間取られても、こっちもあんまり動けてないから、申し訳ないですみたいな会社もあったりすると思うので、それはエージェント側、リーナー証券会社側に聞いていただくといいかなと思うんですけども、実際私の場合は、例えば2人の経営者の方との例としては、1人の経営者の方は2ヶ月ぐらいに1回ぐらい、オンラインで、まあ、3、40分、事業のアップデートをこうしていただく時間を定例で取らせていただいてて、で、うちのメンバー全員同席させてもらってます。で、それと別の経営者の方は、もうすごい気軽にスラックでやり取りさせていただいていて、もちろん、グループの方もあるんですけど、その DM とかで、ちょっと事業のアップデートしたいんで、明日この時間空いてます？みたいなのがいただいて、
いいです
本当に20
ね。
分、30分、話してバーっていただいて、出れる人だけ出てるみたいな感じのもあります。私は出ますけど、っ
なるほ
ていう
ど。
ような感じ。はい。
やっぱりカジュアルにコミュニケーション内が、まあ、ミーティングでもチャットでもいいから、経営者と取れている、何らかしらの LINE があるっていうのが結構
はい。
重要かもしれないですね。
そうですね。
ありがとうございます。じゃあちょっとここからは、なんかエージェントと向き合う上で重要な、やるべきこととか、やっちゃいけないよなんてことも少しお話として伺っていきたいなというふうに思っているんですけれども、なんかこう、我々よく言っていることがよくいくつかあって、まず思想の問題だったりとか、チャンネル管理をしっかりしていきましょう。あと、まあ、コミュニケーションとか、まあ、人材要件も伝わるなら伝えていきましょうみたいなところあるんですけれども、ちょっと思想みたいなところからお伝えしていきたいなと思ってます。で、我々やっぱりこう、前提となる思想として、さっき歩さんが、エージェントには VC に語るように経営のことを話してくださいっていうのと、本当に一緒だなと思ってるんですけれども、結構こう、まあ、言い方失礼なんですけど、エージェントさんを一気に業者的に扱ってしまう経営者の方、人事の方も一部いるかなと思っていて、まあ、そのエージェントさん、しっかりと、まあ、本当に事業のパートナーとして位置づけていただくといいのかなって思っている。あとは、エージェントさんのビジネスモデルっていうのも結構各社さん異なっていて、両面でやっていらっしゃる。両面というのは、企業側と人材側を一人の担当で見ていらっしゃる方がいたりとか、そこは分かれてるんだよっていうエージェントさんもいたりだったりとか、組織のニーズによっては求人票をどういうふうに管理するかっていうのが異なっていたりするので、ビジネスモデルをしっかりと理解されていくと、すごくいいお付き合いの最初の一歩目になるのかななんてことを思ってたりするんですけれども、そのあたり、歩さんから見てもなんかコメントとかあればなと思ってるんですが。
そうですね、もうここが結構大事なところの中心になるかもしれないですよね。で、なんか別に、さっきから申し上げてる通り、エージェントは別に偉くないんで、あくまで間にい
そう
る
ですよ
会社
ね。
なんで、はい。なので、その前提で、自分がすごく思うのは、エージェントって適切に差別するべきだと思っていますというところですね。
適切に差別。なるほ
もう、
ど。
極端な話、うちの会社というか、私が担当だとしたら、私が行けてなかったら、私は切った方がいいですよね。エージェントとして邪魔なので。
そうですね。
で、それぐらいの感覚ですね。で、例えばさっき、イキさんがおっしゃったように、その分業制の場合とか、両面型とかって呼ばれるのが違うと、追う KPI が、まあ、違うっていうことになりますん
そうで
で、
すね。
はい、ちょっと細かいですけど、分業制になると、まあ、企業担当と転職者面談担当する人が分かれているとなると、転職者面談担当する人の KPI って面談数と、面談の時に何件応募させたかっていう、応募させた
そうで
数
す
ですね。
ね。
と、そこから書類推薦どれだけいったか、これをこう最終的に決定するっていうところから逆算して KPI を追ってるので、この人に必要なのって、いかに簡単に紹介できるかっていうところなんですね。何十社かを紹介して、なんで覚えてて、すぐ説明できるっていう状態にすると、このエージェントの方たちは KPI に対して動けるだと思うんですよ。で、なので、企業さんがやることって、定期的に連絡入れることとか、トークスクリプトこれですって、渡してあげるとか、求人をそ
渡
れ
し
こ
てあ
そ、
げる。
はい、綺麗な求人を渡してあげるとか、まあ、これで、あとはちょっと覚えておいてもらうみたいな感じで、なんかいい会社やなっていうふうに思ってもらって、動いてもらうっていうぐらいでいいかなと、まず思うんですよ。で、差別っていうのは、これをまず一つだとして、じゃあ真逆のところ、一社一社ちゃんとコミットして動きますみたいな会社が あったとき、
はい。
で、ここはやっぱり逆で、今お伝えしたようなエージェントさんと一緒にしてほしくないっていうプライドも持っていて、私たちは数で回
そう
して
で
ますせん
ね。
みたいな
はい。
感じだと思うんですよ。なので、そうなってくると、例えば、エージェント説明会、私もちょっとあんまり行き
はい。
たくないんですけど、
そうです
エージェ
よ
ント、
ね。
そうなんです
おっ
よ。
しゃいますよね。
とりあえず全部読んでるエージェント説明会の中に本気で言って
あ
るエージ
あ
ェントが
ね。
行ったら、本気じ
は
ゃない人たちと一緒にされたくないので、なんかもうこの時点でテンション下がるっていうのが正直なところです。で、
いやー、それありますよ
あるんです
ね
よ。で、裏でこっそりやってくれ
ー。
たりする。裏でこっそり、あんたは別に読むからねってなったらまだいいんですけ
は
ど、
い。はい、はい、はい。
で、結局、ちょっと、これ、あれだったら切ってもらっても全然いいんですけど、カットしましょう、いいんですけど、エージェント説明会とかで、じゃあ質問ある方って言っても、優秀なエージェントは基本的には手を挙げないと思うんですよ。なぜなら、情報が勝負な人材紹介のビジネスモデルの中で、みんなが同じレベルの、知識、情報を持ってしまうことになるので、本気じゃない人も含めて。
確かに。あ、
なの
こので
、
観点考えてなかったで
公の場では、少なくとも私は質問しない
す。
で 振られてもないですっ て
後
言って
から
た。
ね。
後からす
は
るっ
い。
ていう
そうですよ
感じの。
ね。
はい。なんかここは差別する。まあ、ちゃんと、個社に対してしっかり動いてくださるところは、まあ、別でやるみたいなことはやってもいいかなと思います。で、まあ、そういう会社、そういうエージェントの場合だと、やっぱりこう、一社一社に対して説明するパワーも違う、かける時間も違うんですよね。で、うちとかも、弊社とかも一人の方に対して、だいたいまあ、一社から3、4社、多くても時間別に分けて5社、6社みたいなことはありますけど、それぐらいしか紹介できないのでですね、なので、かける時間が何倍も一社に対してあるので、まあ、ちゃんとこの情報を別で伝えて話させた方がいいかなっていうところがありますね。はい。で、もうちょっと喋っていいですか、この件。
ちろんです。
例えば、その時の、そういう、個社でちゃんと動いてくれるエージェントを見つけた場合に、まあ、やると効果的な動かし方、エージェントの、っていうようなところでいくと、例えば、まあ、3週間だけ、このポジションを、あなただけ、もしくは御社だけに託すんで、動いてください、とか。っていうの
御
は、
社しか出てませんよってやつですね。
そうですね、例えばこれ、ただ、お尻は設けた方がいいです。ずっとそれだと甘えるので、エージェントが。ずっと独占案件だとやらないです、多分暇の時にやるみたいな感じなので、3週間だけあんた、スーパーマリオで言うとスターやでみたいな状況を与えて、そこでがっつりやる。そしたら丁寧にちゃんとスカウトの文章も書いて、ちゃんと打ってくれるっていうところがあ
そう
る
です
し、
ね。
はい。で、何よりその社長とか CXO の方が定期的に会ってくださっていること、事実自体が、これが転職者の方と面談するときは、スカウトの文章を打つとき
そう
に、
です
めちゃ
よ
くちゃ
ね。
武器になるんですよね。はい。だから、僕も社長さんと飲みに行かせてもらったときは、いや、よく飲み行ってるんですよって、2回ぐらいしか行ってないのに、よく飲み行ってるって言ってます。
大事ですよね。候補者で、特にね、ミドルハイレイヤーの方からすると、自分が入ろうとしているポジションの社長とすでに会っている転職エージェントの方だと、より一歩信頼性が増しますよね。
そうですね。なんで、そういう意味で適切に差別をして、行くというのがいいかなと思いますね。はい。
ありがとうございます。多分次も、それこそ今おっしゃっていただいた適切に差別していこうぜの話だと思っていて、ものすごいエージェントさんとお付き合いありますっていう企業をたまに見かけるんですね。例えば5人から10人くらいしか取らないのに、何十社と付き合ってますみたいな。で、どんどんやっぱり応募が来ないから、どんどん新しい契約を増やしていく。ただまた応募が来ないから、また契約を増やすみたいな変なループにはまっている会社っていうのを、もう結構8割くらい見たりするんですけれども、私としては結構ググッと最初は絞っちゃって、まあ10社とか15社とか、もちろん募集する人数にもよると思うんですけれども、それでさっきおっしゃっていただいたように適切に差別しつつ、しっかりとコミットしたコミュニケーションを取る方がいいかなって思っていたりしますと。これ自体が、まあ、さっき話が出ていた経営者が出てくるだったりとか、経営のことを話してねとか、より深いところを話してねっていうのにも通じてくるところかなと思っているので、多分ここは、相葉さんもきっと同意いただける感じですよね。
そうですね。めちゃめちゃその通りだと思いますね。なんか大企業で有名で、もう社名も通ってる会社だと、もうこれはもう面の勝負になると思うんですよね。だから、変な余計な情報別になくても、この会社が募集してますよって言えば応募になる人が多いので、なんでいっぱいエージェントを張ることは一つ手かもしれないんですけど、特にスタートアップの場合は、 説明が絶対に必要だと思うんですよ。今の現状の説明、過去と現状説明と、この先こうするっていう説明が絶対いるので、それをせずに、薄い情報だけ、バーっとこう広げていくようなことをやると、結局、何が起こるかというと、我々の現場で、いや、A 社さんのことも、スカウトめっちゃ来てますよねって、めっちゃ送られてきますよみたいなのが、それは
言われ
A 社
るん
さ
で
ん
すね、
から
やっ
じゃな
ぱ
く
り。
て、言われますよ。エージェントが A 社の募集とか書いたりもしてますんで、あとは見る人が見たら大体わかるので、会社めちゃくちゃスカウト送らせてますねとか送ってきますねと言われるし、あと、面談で薄くだけ紹介してて、興味ないって言って、応募しましたよと。っていう方に私たちが会うんですよ。で、その時に、
なるほ
もう
ど。
その会社の印象がもう固まっちゃってて、で、もう応募しないっていうところからひっくり返すのもすごく難しくなるっていうネガティブなこともあるんですよね。だからおっしゃる通り、エージェントを絞る、もしくは選ぶっていうところをやるのは大事
そう
か
で
な
す
と思う。
ね。ありがとうございます。やっぱり絞っていきましょう。もう本当にね、エクセルのリストくるくるくるくる回しても、下までエージェント名がつらつら 出てくる会社結構あったりするので。
い
で、
や
そ
ね、
の上で、やっぱりコミュニケーションをね、しっかりと取っていく。まあ、先ほども、M さんからも出ていた通り、経営の話していきましょう。だったりとか、定期的にアップデートがあれば、接点持っていきましょうというところで、経営者が出てきましょうというところですね。あとは、やっぱり、こう、ある程度、まあ、そのスラックね、カジュアルなっていうところもありますけれども、早いコミュニケーションっていうのも結構、エージェントさんにとって肝なのかなって思ってるんですけれども、なんか、うまくいってる事例とかあったりしますか？
いや、もう、めちゃめちゃそうですよね。なんか、あんまり無理は言えないんですけどね、このご時世なので。
そうですね。
まあ、はい。まあ、ただ、おっしゃる通り、例えば、とある会社の経営者の方だと、まあ、土日だったりとか、そういうところとか、夜遅い時間でもいつでも開けるから、言ってねって、本当に言ってくださる経営者の方もいて、やっぱそれって私たちが嬉しいっていうのももちろんあるんですけど、その転職者の方からすると、大体8割ぐらいの方がポジティブに捉えますね。あ、すごい個性に対してパワーをかけてくださってるんだな、みたいな、大事なポジションだな、みたいな。で、1、2割の人は、めっちゃ働いてるな、みたいな感じで、1の人はありますけど、本当、一部の
確
人だけ、
かに。
はい、っていうところに、スピード感っていうの
なる
も
ほど。
あります。で、なん
そう
か
ですね。
はい、選考プロセスの日程が、やっぱりどうしてもスタートアップの場合は特にいいところってスピード感だと思うんですね。なんですけど、選考結果の時間がすごく長くかかっちゃうってなると、ちょっと私たちもこういう会話を転職者とするんですけど、選考プロセスが長いっていうことは、社内の経営判断も長いっていうことは、スピード感を持った経営をしてないんじゃないかっていうふうな
そうです
こともやっぱ
ね。
り。自分たちからも言うことあるかもしれませんし、応募された方から、面接受けられる方からも言われることがあります。だからちょっとここは遅いからもういいですっていうので、はい、
言
なっ
われる
た
ん
り
です
します。
ね、候補者の方からも。まあ、
はい。
そうですよね。自分が、まあ、変な話ですけれども、好きだなって思ってるお相手がいて、返事来なかったら、私のこと好きじゃないのかなって思っちゃいますよね、一般論として。
そうですね。本気で彼女欲しいって言ってる男が、レ
そう
ス
です
来
よ
ないんだっ
ね。
たら、いらんのかいってなりますよね
そしたらね、他に好きな人できたかしらって思っちゃうような気がしますもんね。ちなみに、採用管理ツールに候補者のこと登録してくださいねって言われることって、プロセス上やっぱり適切なプロセスを保つためには必要だと思ってるんですね。ただやっぱりスラックとかメッセンジャーで、この人いいと思ったらカジュアルに投げて、カジュアルに経営者から、この人いいですから会ってみませんか？いいね、会いたいよ、みたいなコミュニケーションって結構、あゆむさんのスレッド見てると繰り広げられてる印象があって、そこってなんかどういうプロセスが設計されると一番嬉しいですか？あるいは、それは投資先じゃないですね。スタートアップにとってもベストなプロセスであるべきと思っているんですけれども、なんかうまくいってる事例とかあれば教えていただきたいです。
あ、そうですね。おっしゃる通り、ハーモスだったりとか、ハーブだったりとか、タレントだったりとか、ああいう、まあ、ATS ですね。あそこに入力しないと、やっぱり重複とかも出てしまうので、これは必要なプロセスだと思うんですけども、これが、まあ、ベースでありつつ、まあ、一部の信頼できる、エージェントだけには、直接のルートを作っておいていただきたいっていうのが、そっちの方が企業様にとってもいいのかなというふうに思っています。例えば、私とかだと、とある会社さんに、ご紹介するときに、現職である会社の取締役やってらっしゃいますっていう方と、昔からの付き合いで会ってますと。で、その方はレジュメは作ってません。で、よくあるんですけど、まあ、どうせ、どうせとか よくあるんですけど、リファーラルとかで動いていきつつ、私にも相談いただいてる、エージェントは他使ってませんみたいな。 感じの、なんか友人関係みたいな感じであるんですけど、そこの時とかになると、
はい。
もうレジュメがないので、そもそも ATS にアップすることができないんですよね。結構レジュメって必須項目になったりするんですけど。なんで、この人たちのような人がいた場合は、もちろん情報の秘匿性もそうだし、ATS にアップできないこともあるっていうこともあって、裏側でこっそり社長とやり取りして、こそっと会ってくれませんかっていうのを、やったりします。記録に残すと、ちょっともし、
あ、
あれな
そう
ん
な
で、っ
ん
てい
で
う
す
のは。
ね。はい。いいですね。やっぱりそういうダイレクトにね、社長にちょこちょこってご相談できる何かしらツールがあると、一番エージェントさんともちょっとした相談ができやすくて、悩まなくていいですよね。
そうですね。なんかエージェントの中で強い会社や強い個人を見つけたときに、その人の味方ってエージェントじゃなくて、ちょっと会社の外にいるけど、リファーラルめっちゃやってくれる役員みたいな感じの位置づけと近しい観点ですると良いと思うんですよ。
なるほど。
で、
いいですね、そんな。
もう理想的にはやっぱリファーラルで全社員取れて、で、多種多様な人たちがいる、偏りがなくっていうのが一番理想だと思うんですけど、それだと1個の一社にいると偏りは当然出てしまうので、そこに近いカルチャーの方が集まってるので。で、私たちみたいな第三者で、かつリファーラルのように、いや、社長めちゃくちゃいい人だし、この事業も、こういう事業で面白いし、いい話聞いてみたらって言って言うだけで、なんかこう、まあ、お前が言うんだったら、まあ話こうかなみたいな関係性を作ってる人たちって結構いると思うんですよ、エージェントの中にも。で、その人たちにはそういうルートを作ってあげると、結構いい人を時々決めてくれるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。ありがたいですね。それはめちゃくちゃ。GCP ももちろん人材を紹介いただく立場にあるんですけれども、やっぱりディスコアさんはじめとして、このエージェントさんから来たら絶対会うとかっていうようなリソースって言ったらいいけどな、エージェントさんってあるなと思っていて、まあ、それは多分ね、その個人の評価にもつながりますよね。その人を紹介してくれるとか、そのエージェントさんとつ
そう
な
で
がっ
す
てる
ね。
ことでいい人材を送り込んでくれるっていうことになるので、なのでもしかしたら人としての付き合いっていうところ、まあ多分転職してされて他のスタートアップに行ってもお付き合いが続くような関係性っていうのを持たれておくと、経営者の方だったりとか、CXO、VP の方とか部長ラインの方っていうのはいいのかもしれないですね。
そうですね。
ありがとうございます。ちなみに、まあ、先ほど経営の話をして、求人の話はしてくれなくてもいいんだよっていう話はあったんですけれども、とはいえ、まあ、求人の話っていうのも出てくることかなというふうに思っ
そう
てい
です
ま
ね。
すと、こういう時に分かる人材要件と分からない人材要件ってあるかなと思っていて、こう、業界用語とか、その会社でしか使われてない用語だったりとか、定義を乱発してくる求人だったりとか、あとはあまりにも現実的ではない、けど、俺らは欲しいんだ、この人材が、このレベルが、みたいな話って、まあ、本当あるあるかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、前者は、しっかりと丁寧に誰でも伝わる言葉で書き換えましょうっていう話なんですが、後者の場合って、経営者としてはどう捉えるべきなんですかね。やっぱりいい人欲しいし、こんな人世の中にいないですよと言われても、そんな人がいるということもあるので欲しいわけじゃないですか。そのあたりってなんかどうバランスを取りに行くことが一番適切だったりとか、あるいはなんかご提案されてたりするのかなと思って。
まあ、これはそれこそ、株主の方とか、まあ、社内とかで約束している事業の成長角度、目標の数字に対して、
そうです
そこ
ね。
に、そこに行くために、必要な人を取るっていうことだと思うんですよね。でも、そこの理想が高すぎて取れない時に自分がケツを持てるかっていうところですね。うちの会社もそうなんですけ
な
ど、
るほど。
最近 CEO が入ってくれたんですけども、それまでって自分が全部やらなければいけないので、その分、働きまくってたんですけど、それは私の書いてる事業成長が、そんなに急角度じゃないからできたことなのだと思うんですよ。その CEO が入るまで、理想的な方が入ってくれたんですけど、入るまで我慢できたんだと思う。でも、これが普通にやってる会社だと、そこまで行くためには、今の段階の、今のフェーズだと、このぐらいの人たちを取ろうっていうのは、ちょっと目線を変えた方がいいかもしれない、時はありますよね。最高の人はこれだけど、S、A、B で見たとき、A まで下げたと、そしたらこんな人ですよねっていうところで、まあ、S を我々は追い求めるものの、いなかったら A も出すっていう、でいうことで、ペルソナをちょっと広げるのはもちろんやる必要があるし、あと時間軸を決めなきゃいけないですよね。その、いつまで追い求めるのかっていうようなと
なる
ころ。
ほど。そうですね。 事業成長をしっかりと考えた上で、まあ、求人口にこだわらずに、その成長角度に見合った人材を取りに行くべきだが、しっかりとお尻決めて、それの、まあ、逆算も必要ですよね。例えば1月に欲しいってなっても、1月に決まればいいわけじゃなくて、やっぱり10月くらいまでには決めとかなきゃいけないし、だったら求人半年前からまでから出さなきゃいけないよねっていう話になってくると思うので、そのやっぱりお尻をゴールを決めて、その逆算した角度っていうところと、まあ、しっかりと求人の要件の幅を広げていく。必要に応じて幅を広げ始めていくっていうタイミングを決めておかなきゃいけないっていうことですね。
そうですね、あと、あれですね、エージェント側に、今おっしゃっていただいているように、まあ、年収帯だったり、期待値だったりで、ここのポジションを求めるのって現実的なのかを聞くっていうのは、もちろん聞いていくのは素晴らしい、いいことだと思うんですけど、せっかく GCP さん、GCPX さんとつながっている会社様があるとしたら、そこはやっぱ GCP さんとか GCPX さんの方に聞いて、他社ってどうなってるのかっていうのは、より
そ
こう、
うですね。
エージェントよりも深く知ってると思うんですよ。より中に入ってらっしゃるんで。だそこに VC さんとつながりがあれば、VC さん側とエージェント側と両方にちゃんと現実的なのか聞いて、まあ、現実的じゃなかったら、そうかということで、ちょっと要件下げるなり広げるなりした方がいいかなと思いますけどね。
そうですね。確かに、今お話聞いていて思ったのが、うまい経営者の方って、やっぱりエージェントの方だったりとか、我々のような立ち位置の人間に、転職市場がどうなっているのか、この職種の転職市場、相場ってどれくらい、どういう会社の人動いてる、その人ってどういうことを考えて転職してるのっていうのをすごくしっかりとヒアリングされて、それを自分のものにして、まあ、新たな組織づくりの時にその要件に落とし込んでいくなっていう印象があって、なんか今の話すごく納得ができました。候補者と直接、連絡を勝手に取ってるケースあるじゃないですか。
ああ、企
企
業
業
さん
側
側が。
が候補者に。あれって基本的にはご法度ですか？
基本的には、ご法度というか、やられるとすごい切ないっていう エージェ
そう
ン
で
ト
す
側
よ
として
ね。
は
切ないなんですね。不愉快じゃないんですね、そこは。
あ、エージェント考え方によりますね。人材紹介会社で、不愉快とかの
ああ、なる
感
ほ
じもあ
ど。
りますね。で、基本的にはもう99%をそのエージェント側に通してやるべきだと思うんです。なぜかというと、その転職者さん側もそれを期待して表に立ちたくないので、
そういう
エー
こ
ジェ
と
ント
です
が
ね。
間に入ってる。
そ
例え
の
ば、
観点ですよね。抜け落ちがしやすいの。転職者さんもエージェントという方を挟んで転職活動したいから、エージェントさんにご依頼しに行ってるわけですもんね。
そうですね、基本的にはそうですね。例えば、じゃあ例外どんなパターンがあるかっていうところでいくと、最終面接とかオファー面談とか、まあ、結構後半のフェーズになってきたときに、候補者さん、転職者さん側も企業側とすごく仲良くなっていて、まあまあ意識も高い、まあでも他もちょっと受けてますみたいなときに、エージェントである我々とも連絡を取るし、企業からも直接連絡を取るしっていうふうに、両方から盛り上げていくっていう感じのことは、すごくたまにありま
あ、
す。ただ、
じゃあ、それは、エージェントさんと相談しての、ある意味戦略的発想ということですよね。
そうです、戦略的だし、その本人からしても、その方が、私みたいなエージェントの水野歩が言っている ことだけじゃなくて、企業からも直接情報を得ることで、情報の整合性を取る
確か
ことに
に。
もなるし、たまにいらっしゃいます。もう直接やり取りしても、僕はいいんですけど、いいですかっておっしゃる候補者の方もいらっしゃって、あ、じゃあ、何を話してるかだけ、教えてくださいねっていう形ですることもあります。ただ、これはもう本当にごく稀ですけどね。そ
そ
れは
う
エー
な
ジェン
んで
ト
す
の
ね。
戦略立てて決めた方がいいと思いますね。勝手にやる
そうで
と、
すね。やっぱりそこは
僕に
ね。
怒られる。
そうですよね。私だったら怒っちゃうだろうなって思うんですけれども、やっぱりね、エージェントさんに一言相談して、一番ベストな動き方、多分、その自分の会社だけじゃなくて、他の会社もいくつか受けていたり、エージェントさん、同じエージェントさんから他の会社をね、いくつかご提案されてるケースもありますし、一社だけしか提案されてないなんていうケースもあるので、その状況と場合、バイト状況をしっかりと見極めていただきながら、一番ベストな戦略っていうのをエージェントさんと相談されていくっていうのが一番良さそうですね。
そうですね。
ありがとうございます。じゃあ、このあたりが一番、まあ、やるべきこと。多分今、お話ししたことをやっていれば、かなりエージェントさんから愛していただける存在に、スタートアップ立場としてはなれるのかな、なんていうふうに聞いていて思いました。そうですね。そうしましたら、歩さんの方から、ちょっと、何か PR と言いますか、あればお話しいただきたいな、というふうに思っているんですけれども、
まあ、弊社まだ 大規模じゃなくて、人材紹介の部門は、まあ、2、30人にしかする気なくて、で、弊社は上場する気も、することもできない気がするし、私がやりたいコンセプトだと。なので、今、スケールしないんですよ。売り上げっていう面では、やりたいことが。で、どんなことやってるかというと、企業さん側は全員で担当するって決めてるので、2、30人のコンサルタントしか置けない。もうこれ以上大きくなると、まあ、情報がまとまらなくなるっていうのを思ってるんですね。で、まあ、VC さんも同じですよね。で、その2、30人になったとしてもできる形っていうので、今やってるのが、各企業ごとの情報っていうのを、まあ、基本的に私か COO が打ち合わせの前に、まあ、ノーションで1社ずつ、もう大体出てるやつ、ホームページ、ウォンテッドリー的なやつ、ノート的なやつ、デック的なやつ、全部大体読んで、動画もやったら大体見て、で、そのサマリーをまとめたりとか、競合優位性が何だとかっていうのも、もう事前に、まあまあの長さのやつをノーションで作ってます。で、これ、ほとんどの会社に1社ずつ作っていて、で、それを、後でみんなで、例えばその業界が製造業向けの何かをやってる会社としたら、製造業の世の中の動きがあったら、日経新聞とか、なんかいろいろニュース出ますよね。それとかも、もしくはその会社の情報もありますけど、それらを常にみんなで更新していくっていうことをやっていて、その企業情報めちゃくちゃマニアックな、もうずっと伸びてるんですけど、私 してます。で、
す
それをみんな
ごい。
やるということで、企業様側としては、ちゃんとうちのことをしっかり説明できるエージェントがいいっていうことだったら、まあまあご期待に応えられるようなご準備はできるかなっていうようなところが、まああります。で、一方で転職者の方にとっても、その一社一社、求人情報だけじゃなくて、その会社のこと、まあよく社内では、会社を船と例えたら、座席で何するかっていうのが求人情報で、その船自体の話っていうのが会社全体の話で、で、どっからどこに向かうか、組織がどうなっていくかとか、燃料がどうかとかみたいな話ですね。その辺の話をめちゃめちゃ重点を置こうぜというような形でやってるので、そういう本気で応募してくださる方が多いっていうのはおっしゃっていただけますね。だその分、うちの、ネガティブな点、弱い点は、やっぱ数にあります。紹介人数を求められるとそんなに紹介できないですし、比較的、そこまでの、企業理解をして応募したい方って、それなりに今、ポジションが上の方、評価をされてる方が多いんですよ。なんで、まあ、年収だと、6、700万とか、まあ、2000万とか3000万とかぐらいの方にお会いすることが多いんですけど、なので、まあ、私も昔そうでしたけど、若手の大量採用とかには弊社は向いてないかもしれないんですけども、そういう上のポジションとかで重要な、まあ、形を採用する、もしくはそういう方が転職するって言えば、結構ご支援できるところもあるのかなというふうに思いますので、めちゃくちゃ長くなって宣伝ばっかりしてるようになってるんですけど、コツコツ頑張っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。なんか今お話伺っていて、まあもちろん企業さん側もそうですし、候補者として転職活動をされたいという方もそうですけれども、まああまり人数増やすつもりはないと思ってましたが、ディプコアに就職したいという人もなんか、そんな風にいろいろと学びの機会も与えてもらいながら、しっかりと歩さんと COO の方からもインプットを受けられて、すごくいいエージェントご担当の方が増えていきそうですね。なんか嬉しいです。
いやーもう本当ありがたいですよ。なんか自分が前の会社とかすごい勉強になったんですけど、やっぱりスタートアップの採用支援させていただいて、スタートアップ調整する方の転職のご支援していて、でもやっぱり自分がそこの場にいないので、スタートアップの中にいないので、すごく違和感があったんですね。だから人が一人入って
そ
く
う
れ
だっ
るこ
た
と
ん
の
です
意味。
ね。
はい。なんか、こうやって人って入ってくれて、うちみたいなちっちゃい会社に、共感してくれてやってくれるんだってありがたさとか、すごく実感してて、一人一人の転職の支援とか入っていただいた後の企業さんへの影響度、みんなで話してるんですけど、社内でも、すごい感じてて、尊いなと思いました。
ちょっとでも尊い存在ではない気もしてきましたけど 面白いですね。CEO の方はすごくパワフルで、もう本当に、才能もある方だなって、私も昔からお世話になってますけど、思っているので、なんか尊いってことがちょっと似合わない感じもしますけれども、組織においてはそうですよね。
いや、
その人
弊
に
社
見
の
られる
CEO 個人じ
組織が。
ゃなくて、全体的ですよ。全体的にと思ってる。
全体ですよね、今。彼の名前を、CEO の方は頭に浮かべながら、尊いって言われたんですけど、尊い感じはしないなって。
尊くはないですね。尊く
尊
はない。
くないですね。
全体 的
す
に
ご
尊
い。
い。そうなんです
そ
よ。
うですね、素晴らしい
はい。
です。すご
まあ、
く、
ただ、
社が大きくなるのを期待してます。
適度なボリュームにしたいと思います。やっぱり、ちょっと営業目標とか売上目標みたいなやつをですね、追いすぎると、とりあえず決めなきゃいけないっていうふうになっちゃうじゃないですか、
そう
こ
で
の
す
人材紹介
ね。
は。
はい、
そ
あ
れ
り
は、
ます。
良くないので、やっぱ、ちゃんと守るものを守って、正しく仕事をしてやりたいなというふうに思っているので、まあ、そういう意味でも、やっぱりこう、先ほどから申し上げてますけど、主役はスタートアップの企業様側と、そこに飛び込む転職者さん側なんで、あくまで我々はもう間に入ってるだけではあるんですけど、その間に入ってるだけの立場として、やれることを、謙虚にしっかりやっていこうっていうふうな、カルチャーだけはちょっと、崩さずに、ちょっと私が調子乗ったら叩いてもらいたいんですけど、やっていきたいなと。
わかりましたが、きっとそんなことじゃないので はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあぜひ、あゆむさん、リツコアさんにお世話になってみたいという転職者の方だったり、スタートアップの起業家の方は、一度ぜひ、どこから問い合わせるんでしょうか。ホームページですかね。
もうホームページでも、Facebook でもリンクでも何でも大丈夫です。
そうですね。すぐ連絡してくださると思いますので、はい、あんまり伝えたくないんですけれども、リスコアさんを皆さんにご紹介させていただきました。
ありがとうございま
は
す。
い。
頑張ります。
はい。ぜひ引き続き我々ともよろしくお願いしま
はい、ありがとうございます。
す。はい。はい。それでは今日は歩さん、長い時間お付き合いありがとうございました。引き続きよろしくお願いしま
あ、
す。
こちらこそありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。